テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。学生の頃に帰りてーって、まあ大人がよく言うあのセリフです。まあ社会人になった人はよく言ってんな、そういうことって、思ってましたけど、まあ社会人になってまだ3ヶ月ちょっとですけど、もう思っちゃいました。西暦2014年7月8日火曜日、お昼14時29分くらい収録ということで、テクノロジートークステーション第707回目でございますけれども、大人がよく言うことじゃないですか。僕はまだやっぱり子供感抜けないなっていうのは、実家暮らしだからなのかよくわかんないですけれども、やっぱりまだ大人っぽさが抜けないなっていうのは正直言ってあって、まあ大学の頃からさ、塾で仕事やってみたり、その今働いてるところもさ、教育に関わるようなものだからね、そういう意味では上、その自分より年下の人たちに先生って呼ばれたりとか、尊敬の眼差しで見られることもあるのね。まあ舐められることもありますけれども、で今日はその部活動を見ていて、わー学生の頃に戻りてーってすごく思ったっていう話なんですけれども、まあ部活動とかで一生懸命やってこう輝いている彼らを見た時に、うわー俺って輝いてないって思った時に、なんかすごく自分の存在が惨めというか、彼らの輝きがには絶対に勝つことできないなって、思ったと。もう今日はね、それだけで話終わりなんですけれども、そこからちょっと広げて、話できればなというふうに思います。大人になれば誰しもが後悔するのではないかというような中身についてでございます。自分の経験と照らし合わせながらお聞きください。はい、ということでやっていくわけなんですけれどもですね、まあでも子供の時ってさ、逆に大人が羨ましいって思いませんでした？皆さん、僕は思ってたんですよね。昔からだいたい小学校5、6年の時からかな、学校の先生に対してものすごく憧れがあったんですよね。そのいわゆる学校の先生になりたい人たち、その教師になるっていうきっかけとか志望動機とかである、あるあるなのは、僕教職取ってたからすごくよく多いですけれども、自分が中学校時代にお世話になった先生がいてとか、高校時代にこういう指導力のある熱心な先生がいらっしゃって、でその先生に憧れて、教員を目指すようになりましたみたいなのがあるんですけど、まあ僕も第1回目のね、去年の教員採用試験を受けるときに、その、表面上はそういう志望動機を一応書いたんですけれども、実は、そうではないところが結構あったんですよね。一つは、これものすごい生意気なんですけれども、ことの発端はね、英会話教室というか、塾で英語を教わってて、英語だけね、英語の専門の先生がいて、まあ、いろんなところで僕言ってんのかもしれないんだけどね、その英語の専門の先生の授業が学校の先生に比べてはるかにテンポが良く、はるかにわかりやすく、はるかに定着したのね。一斉指導だったんだけど、一斉指導っていう指導形態は全く学校と塾で同じだったし、同じテキスト、同じ教科書ね、同じ教科書を使って同じレベルの生徒を対象にやっていた授業なのにもかかわらず、なんでこんなにわかりやすいんだろう。まあ、後々から考えると、その、 僕がね中学生の時に学校で受けてた英語の授業、その学校の英語の先生っていうのがその新卒の先生だったから結構グダグダ感っていうのがあったんだっていうのは後々になってから気づいたっちゃ気づいたんですけれども、そうなった時になんか俺だったらこういう授業をやるのになとか、今の先生の授業のやり方ってちょっと変だよなみたいなことを生意気ながら思ってたわけ。その塾でその先生の授業、そのいい、僕にとってはいいって思う授業を塾で受けて、で学校に戻って、でまあ半分もうかなりもう予習で進んじゃってるんですけれども、俺が教師になったらそこはそうは教えないなとか、ここにちょっと時間かけすぎじゃねとか、いろんなことを考えながら、英語に関してはクソ生意気にそういうことを考えてたわけ。で逆に他の科目に関しては俺だったらこうやって教えるなっていうアイディアが仮に予習したとしても思いつかなかったのよ。ああなるほど、そうやって教えるんだみたいな、なんかそもそもこうやって教えるんだっていうところにまで頭が回らなかったんだよね。でもこと英語に関しては、例えば僕らの世代だとオーラルコミュニケーションって OC っていう授業が多分あったと思うんですけれども、いわゆる話すことに焦点を置くような授業でしたけれど、まあ生徒に喋る能力をつけさせたいのであれば、こうやった方が効率いいんじゃないのみたいなことを、まあもちろん誰に言うわけでもないし、先生に直接言うわけでもなく、自分の中で勝手に思ってたのね。その僕が考えていた教え方とか考え方っていうのが正しいとか間違ってるとかは置いといて、なんか生意気にも英語だけはそういうふうに考えてて、俺が教壇に立ってみたいっていう思いがあったわけだ。で、しかも、やっぱり、そういう、自分はやってみたいなって思ってるからこそ、英語の教師を見ていると、すごく輝いて見えるのね。教壇で、ね、日本人だけれども、英語を教えるっていう仕事を、ね、ずっとやってる。いろんなクラスでやってて、で、ね、いろんな生徒に慕われながら仕事をしている彼らを見ていて、忙しそうだけどね、いいなーって思いながら、こういう仕事やってみたいなーってずーっとそこの辺の憧れを持ちながらっていうところで教員になりたいなっていうのを思った。でその塾の先生が発端なのね。あとは俺だったらこうするなっていう生意気な思いが未だに継続しているっていうのはあるんですけど、まあ、もちろん現場入ったらね、もちろんね逆に僕が生徒に、いや私だったらこういう風に授業したけどねみたいなことを生意気にも、別に生意気とは思わないんだけど直接ね言われたりとかするんですけれどもね、まあ難しいものでございます。で、話が、まあ、ブレブレになってるから元に戻すけれども、子供の頃はそうやって、こういう大人になりたいなとか、大人はいいな、勉強しないでとか、学校の先生はいいよな、人前で喋れて。僕、人前で話すことすごく苦手なんですけれども、羨ましいなと思うんですね。その、いいな、人前で喋れてって。その、俺はできないからいいなって逆に思えるわけ。っていうところですごく輝いて見えてた大人っていうのが、いざ大人になってみると、子供っていいな。特に中学生、高校生見てるとすごくいいなって思うの。特にここ最近って学校だと、ほら、学校祭のシーズンなんですね、北海道。北海道はもう学校祭シーズンでいろんなこう、ものを作ったりとか、クラスのパフォーマンスだって言って、みんなが廊下で踊り出したりとか、フラッグだって言って、こう、美術系得意な人はクラスを代表して、こう、クラスの旗を作ったりね、絵の具でめちゃくちゃ綺麗に、デザインとかしてるし。で、それと同時に、各、運動部は、いわゆる校大連ですよね。の勝ち進みとか、高校野球で言えば、夏の大会の予選とかも始まってますから、そこなんですよね。で、たまたま土日が空いていたので、ちょっと野球部見に行ったんですよね、野球部。で、それで見に行った時にさ、すごい輝いてたんですよね。で、彼らが。で、何人かさ、こう野球部じゃないけれども、野球部の応援を見に来たみたいな男子とか女子とかが、こうずらーっといて、おー、全校応援みたいだ、すげーみたいなふうに思いながら、その彼らが、なんか一生懸命さ、ボールを追って、ね、ボールに食らいつくように打って走ってってやってる姿を見ていた時に、こんなに輝いて見えてたんだっていう、まあ感じ方一つなんだけど、思ったのね。 今のそのリスナーさん、あなた今どういう状況ですか？例えば高校生だと案外そうは思わないのかもしれないね。その高校生は高校生自身の輝きっていうのをよくわからないと思うから、高校生は自分たちのことだから、それを輝いてると思って野球とか多分してないと思うから、旗から見て輝いてるって思うっていう、ただそれだけのことなんだろうけれども、例えばさ、その僕はやっぱり人によく思われたいとかさ、キャーキャー言われたいとかさ、そういう欲求みたいなものって少なからさあると思うから、僕自身さ、中学校時代とか小中高とピッチャー野球部でねやってきてて、小学校の時もさ、学校で練習してるからさ、たまに女子なんかが学校のさ、校庭の遊具なんかで遊んでいる傍らで僕がピッチング練習してるんですけども、そういう時に女子にね、僕のピッチングフォームを見てほしいとかさ、中学校の時の部活とかも、僕が、ピッチングトレーニングをやって、カーブとか、縦カーブとか、まっすぐストレートとか言って、キャッチャーに向かって思いっきりこう、何球も何球も投げているシーンを、その休憩がてら、水飲みに来ていた女子テニス部とか、女子バドミントン部の子たち、に見られたりとか、あと、他の中学校との練習試合、ピッチャー僕ですを見られたりとかした時に、ギャラリーがいるとなんか燃え上がるんだよね。そういうその誰かに見られて燃え上がる瞬間っていうのが大人だと結構ないんじゃないかって思って、これで大人は違うよって、もっと輝ける瞬間っていうのがこれからあるんだよみたいなことを、なんかこう年上の人方には怒られそうですけれども、ケクノ君、今はね、君そういうこと言ってるけど、20代ってものすごい輝いてるんだよみたいなことをね言われるのかもしれませんけれども、僕自身はそう思ってないわけで、今はね。ただやっぱり小学校時代の少年野球やってた当初は、少年野球なんて嫌だなって思ってたし、中学校の時の野球はそのギャラリーに 見られないような場所に限ってはすげえつまんねえなって思ってたし、単純にね、目立ちたがり屋っていうのはあるのかもしれませんが、てか多分そうなんだろうよきっと。たださ、やっぱり彼らがすごく輝いて見えてて、でここはもう推測っていうか妄想でしかないんだけれども、その野球部、僕が見に行った野球部のそれぞれがね、頑張っているシーンを見た時にさ、そのこの日のために今まで一生懸命練習してきたんだ、その僕が授業してる生徒とかもいるからね、その日頃は机に座ってゆっくりね、辞書とか引きながら一生懸命英語とかを勉強している傍ら、放課後の短い2時間とか3時間とかの練習時間を活用して、少しずつ少しずつ自分の技術を磨いていった彼らっていうのが、そこにいたわけね。授業では見せない顔だよ。それ見た時になんかグッときたのね。多分そこが、輝いて見えちゃったんだろうね。もちろんその輝きの裏では部活をやっている、その練習しているっていうところはね、僕は普段見てないんだけれどもさ、っていう意味で僕は高校時代部活さ、野球部のその当時の顧問との人間関係がどうしても気づけなくて無理って思って、いろいろ揉めて揉めて辞めるっていうことがあったんですけれども、なんて言うんだろう、なんかそういうことがあってほしくないなっていうのは、ごめん、なんかグダグダになってきてますけど、輝いてるあの子たちを見た時にすごくいいなって思ったっていう、ただそれだけの話なんで、それは学校祭も一緒。僕自身が学校祭の時に自分自身で分かってるぐらい輝いてたんですよ。正直さ、部活動とかに限らず学校祭のイベントとかってさ、皆さんスクールカーストって分かりますか？学級の中のカースト、その身分というかさ、別に身分階級があるわけじゃないんだけど、感覚としてやっぱり運動部の方がね、運動部の奴らの方がなんかレベル高いとか、なんか恋人がいるっていう人たちの方がなんかこう階級が高くて、部活無所属とか文化系の部活に所属している人っていうのはなんかランクが低いみたいな、このなんかっていうのがあって、で僕自身何も部活にも所属していなくて、すごいこうパッとしない人だったんだけれども、学校祭の そのクラスのダンスのリーダーに立候補して、まあ、ここでなんとかするぞっていう変なね、高3デビュー、高校3年生の時ですからね、高3デビューやろうとして、で、まあ、いろんな人にいろんなこと言われるわけ、あのなんかパッとしないケクノがどうのみたいなことを、なんかいろんなことを陰で男子に言われててまあいろいろ大変だったんですけれども、まあそれで、いやでもケクノってそういうやつじゃないんだよみたいなことを言ってくれる男子がいた時に、僕すごいグッと来たりとかしながら、あの1ヶ月2ヶ月の準備を頑張ったっていう時に、なんだろう、終わってから気づいたんだけど、っていうのはその学校祭が終わった後って、その何もイベントがないから、夏休みにすぐ入るからさ、夏休みに入るその何にもない、ただ授業を受けるだけの日常に出くわした時に、あ、今まですごいハイな忙しい状況だったんだな。で、その忙しい状況、いろいろとこう勉強もやるし、学校さんの活動もするしって、こう忙しく動いてた時期っていうのが一番こう自分輝いてる感っていうのがあったんだなってなった時に、自分の過去振り返ってみても、ああ高校生よかったな、高校生に戻りたいっていう思いが、強くなりましたということです。これはね、あのリアルの世界で自分のね生徒とかに言ったら気持ち悪いっていうね、自分の過去語ってるだけっていう風に、思われてすごく嫌だから、だからここでテクノロジートークステーションで吐いておいた方がね、あのリアルで、被害を被る方々が少なくなるので、リスナーの皆様、あなたたちが犠牲者でございます。大変申し訳ございません。はい、エンディングです。この番組ではメッセージコメント、皆様からのメッセージコメントお待ちしております。ツイッターから、ケクノで、ケクノ太郎への、ツイッターからメッセージよろしくお願いいたします。はい、まあやっぱりね、忙しいわけではないんですけれども、なんかこう更新がおぼつかなくなってきている状況と同時に、あのね20分話せなくなってきた最近。だからね、話がねないわけじゃないんだけれども、なんかこう20分に話を膨らませる力っていうのが最近なくなってきたのかもしれないなと思ってきた時に、ちょっとゾッとしたのね。今日は久々にそういうなんか高校時代に帰りてみたいな、子供の頃に戻りたいみたいな、まあ別にね、多分こういうのってさ、そのまあその高校時代に子供の頃に戻りたいっていう気持ちの話ね、多分僕が30代とかになった時には、その20代の今が輝いていたって多分思うだろうし、ね、40代50代になった時には20代30代の若い頃は良かったなって思うだろうし、ね、退職したらやっぱり40、50っていう働き盛りだったよねとかなんだかんだでそのあの頃に帰りたいという思いっていうのはいつまで経っても消えないんだろうなっていう意味では、多分僕がポッドキャストやめたとしたら、多分今こうやってよくわかんないことを話しているこの状況さえも、ああ輝いていたなって多分思うんだろうね。うん。っていう状況ではさ、なんか何でもいいから自分のやりたいことをとりあえずやってみるっていうこの状況自体が、すごく素敵なことなのかもしれないなという何、自己啓発をやりたいのかこれは、よくわからない、感じでエンディングでございますけれども、はい。まあ、いざ高校生にね戻ってみたらね、全く同じようにね、多分、自分自身には何の輝きも感じないのかもしれませんけどね、自分も、まあ、今の自分を輝かせたいですよね、はい、っていう状況で、皆さんも、輝かしい今をお過ごしくださいという自己啓発的な終わり方で終わらせたいと思います。おいでおケクノ太郎でした。以上です。はい、気をつけ、お疲れ様でした。